皆さん、こんにちは。本日最後の一般質問に登壇いたします。10番、会派、陸奥未来の村中弘明でございます。陸奥市議会第258回定例会において、通告に従いまして一般質問いたします。市長並びに自社閣議におかれましては、明快かつ前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。それでは質問事項の1項目目、教育行政についての1点目、児童生徒のいじめの現状についてであります。文部科学省が公表した昨年度、問題行動不登校調査で、全国の小中高校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は、過去最多の68万1948件で、前年度に比べ6万6597件、10.8% 増加し、そのうち小学校では約55万1944件、中学校では約11万1404件と増加しています。また、青森県内での昨年度のいじめ認知件数は6130件で、979件増加しています。いじめはさまざまな原因や理由によりますが、コロナ禍で縮小していた部活動や学校行事などが再開され、子ども同士の接触機会が増えたことや、いじめの積極的な認知への理解が広がったことなどが影響したとみられます。3点目の児童生徒の不登校の現状についてでありますが、文部科学省が公表した昨年度、全国の小中学校で病気や経済的理由を除き、年間30日以上欠席した不登校の児童生徒の数は、過去最多の29万9048人、前年度から5万4108人、22.1% 増加、そのうち不登校の小学生は10万5113人、中学生では19万3936人で、10年連続で過去最多を更新し、この2年間で10万人増えています。35人学級の場合、1クラス当たりに1人、不登校の子どもがいるという計算です。青森県内の公立学校の不登校の数は、過去最多の2226人、そのうち小学校の不登校は610人で90人に1人、中学校1616人で17人に1人と、どちらも過去最高を更新しました。なぜここ最近不登校が急速に増えたのでしょうか。文部科学省は、不登校の理由は様々なので一概には言えないとしつつも、コロナ禍の長期化で生活環境が変化したことや、学校生活でのさまざまな制限で、交友関係が築きにくくなったことが背景にあると分析しています。社会はかつての日常を取り戻しつつありますが、子どもの心はそう簡単ではありません。一度関係が断たれた友達との付き合い方や、先生との関係、学校生活の楽しさを取り戻せるように、大人たちが日々丁寧に向き合っていく必要があると思います。不登校児童生徒が教育の機会を失わないことを目的とした法律、教育機会確保法が2016年に制定されました。不登校により勉強の機会を失ってしまった児童生徒に対して、学校への登校は強制せずに、それぞれの子どもに合った学習環境を保障するものです。一つ目、休養の必要性、学校を休んでもいいということが初めて法律で認められました。二つ目、学校以外の学びの場の大切さ、多様な学びの場を選択できるよう、居場所の確保が明記されました。三つ目、学校復帰ではなく社会的自立、不登校対策として、学校復帰という文言は廃止。この法律の趣旨は、 学校に行けない子どもに休養を与え、その間は学校以外の場所で学びを推奨していくというもので、一人一人に合った多様な学びの場を保障すると書かれています。学校以外というのは、フリースクールや支援センター、塾、自宅なども含まれているため、無理して学校に通う必要がないと考える保護者の理解が進み、今、不登校の増加につながる要因にもなっています。心と体をしっかり休めたことで、その後、元気を取り戻し、社会で自立できるように、国や教育委員会、学校などが必要な支援や情報をきちんと提供していくことが大切だと思います。しかし、今回の文部科学省の調査で、学校や学校以外の相談機関などから支援を受けておらず、また養護教諭や教育支援センターなどに相談せずに、必要な情報が届いていない子どもたちが大勢いることも分かってきました。その数は過去最多の11万4217人、不登校の子どもたちの全体のおよそ4割に当たります。不登校の理由は子どもの数だけあり、一筋縄では解決できない難しい問題です。だからこそ、どうしたら子どもたちが安心して学べる環境を提供してあげられるか、子どもたちに居場所を確保してあげられるか、社会全体、学校や教育委員会、大人たちで知恵を出し合いながら考えていく必要があるのではないでしょうか。県内の事例ではありますが、先日、弘前初のフリースクールがオープンいたしました。教員経験者が支援し、発達障害やいじめなどを理由に、学校に生きづらさを感じている子どもたちを、教員経験者が親身にサポートしています。フリースクールが既存の学校と教育面で補うものと考えていて、生徒の不登校を機に、先生も悩みを抱えてしまうことが多くなっていたり、親子が社会から孤立する例もあり、そうした人たちの居場所になればと願っているそうです。発達障害の有無にかかわらず、学校への生きづらさを感じている人は、相談してほしいとの内容でありました。そこで、質問事項の1項目目、教育行政についての次の3点についてお伺いいたします。1点目、児童・生徒のいじめの現状についてでありますが、令和3年度、4年度の児童・生徒のいじめの認知ケースについてお伺いいたします。2点目、むつ市いじめ防止宣言フォーラムについてでありますが、今までどのような内容で開催されたのかお伺いいたします。3点目、児童・生徒の不登校の現状についてでありますが、令和3年度、4年度の不登校の児童生徒数についてお伺いいたします。次に質問事項の2項目目、公共施設についての1点目、市営斎場についてでありますが、平成17年3月のむつ市、川内町、大畑町、脇野沢村の市町村合併以来、新しいむつ市には、旧市町村から引き継いだ公共施設が多く残され、現在までもその多くが、地域の住民に使われています。しかしながら多くの施設は老朽化が目立つ現状となっています。さらには地域住民の減少もあり、その費用頻度も合併時とは状況が変わってきているのではないかと考えております。今定例会では市営斎場と公民館の状況についてお伺いしたいと思います。まず、市内4カ所にある市営斎場について、運営体制、建設時期や利用の状況についてお伺いいたします。また、4カ所の斎場についての今後の見通しについてお伺いいたします。次に、2点目、中央公民館の利用状況についてでありますが、公民館は多様な学習の機会や集会の場の提供など、地域における住民の学習したい気持ちに応える社会教育施設であり、また地域社会の形成や地域文化の振興に貢献するなど、地域住民の日常生活に最も身近な施設であります。 そして公民館は市民の交流の場であり、交流が地域づくりや活性化につながるものであり、より多くの市民が子どもや若者、高齢者まで幅広い地域住民全体が気軽に集える場所であり、社会教育、生涯学習の拠点でもあります。そこで質問事項の2点目、中央公民館の利用状況についてですが、昨年度どのような団体が利用されているのか、また約380名収容可能な行動についての利用状況についてお伺いいたします。以上2項目5点について壇上からの質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、村中議員のご質問にお答えいたします。公共施設についてのご質問の1点目、市営斎場についてお答えいたします。まず斎場の運営体制についてでありますが、物資斎場は斎場管理人1名を配置し、仮想業務を移しシルバー人材センターへ業務委託しております。川内斎場、大畑斎場、脇の沢斎場につきましては、各庁舎と連携を取りながら仮想業務を移しシルバー人材センターへ業務委託して運営しております。令和4年度は4斎場で949件の人体仮想を行っておりまして、これは10年前の平成25年度の851件と比較いたしまして、98件、11.5% の増、15年前の平成21年度の740件と比較しますと、209件、28.2% の増となっております。この増加傾向はしばらく続くものと考えておりまして、当面は適正なメンテナンスを行いながら、現在の体制を維持し、利用者の皆様の利便性を確保してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。各斎場の詳細につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育省。
村中議員の教育行政についてのご質問の1点目、児童生徒のいじめの現状についてお答えいたします。令和4年度のいじめの認知件数は、小学校64件、中学校26件、計90件であり、前年度と比較すると、小学校で11件、中学校で21件の増加となりました。加害児童生徒数は、小学校85人、中学校41人の合計126人であり、前年度と比較すると73人の増加となりました。なお、各学校から提出いただいている報告書から考慮するときに、この内容に関しては、各学校でいじめを軽微なうちに認知し、早期に対応している、そうした状況を幸いにして伺うことができております。また、先ほどお話をした認知件数90件のいじめは、すべて解消しております。合わせて、幸いにして、本市の発生率は、小中学校とも全国平均及び県平均をともに下回っていることを申し添えます。ご質問の2点目、むつ市 いじめ防止宣言フォーラムについてお答えいたします。本フォーラムは、いじめ根絶に向けた児童会及び生徒会活動に対する理解を深めるとともに、児童生徒をいじめから守るという意識の啓発を図ることを目的とし、平成26年度の大平中学校ブロックでの開催を皮切りに、市内9つの中学校ブロックごとに実施してまいりました。今年度は11月30日に田辺中学校ブロックで開催し、これによりすべての中学校ブロックでのフォーラムが終了いたしました。内容は、小中学校の日常のいじめ防止の取り組みの発表、合わせて児童生徒による話し合いをもとにした行動宣言の採択等となっておりますが、他にもいじめ防止テーマソングの作成や演劇発表、児童生徒によるパネルディスカッションなど、各校が特色を生かした有意義な活動内容となっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。ご質問の3点目、児童生徒の不登校の現状についてお答えいたします。令和4年度、不登校の児童生徒数は、小学校24人、中学校72人、合計96人であり、前年度と比較すると、小学校で9人、中学校で8人、合計で17人の増加となっております。ご指摘いただきましたとおり、全国的に不登校児童生徒数は増加しておりますが、在籍児童生徒に占める不登校児童生徒数の割合は、青森県 2.7%、全国 3.2% に対し、むつ市は 2.6% と、それらを下回る数値になっておることをお伝えいたしたいと思います。適当に申し上げましたいじめの件数と合わせ、本市においては児童生徒の努力、そして保護者の支援、先生方の指導により、望ましい状況にあるということができるかと考えております。しかしながら、こうした問題に関してはゴールがありませんので、各学校の取り組みを支援しながら、私どもとしてもより良い成果を求めて努めてまいりたいと考えております。次に、公共施設についてのご質問の2点目、中央公民館の利用状況については、教育部長から答弁いたします。
民政部長。
公共施設についてのご質問、市営斎場について、各斎場の建設時期、および利用の状況についてお答えいたします。むつ市斎場は昭和53年に教養開始いたしまして、今年45年目を迎えております。令和4年度は635件の火葬を行っております。河内斎場は平成9年に供用開始し、令和4年度の火葬件数は94件、大畑斎場は平成6年に供用開始し、令和4年度の火葬件数は195件、脇の沢斎場は平成4年に供用開始し、令和4年度の火葬件数は25件となっております。また、火葬炉の数は陸奥市、川内、大畑の各斎場は2基、脇の沢斎場は1基の合計7基で、市内全体の人体火葬を執り行っております。以上でございます。
教育部長。
公共施設についてのご質問の2点目、中央公民館の利用状況についてお答えいたします。中央公民館の利用団体は、俳句、手芸、絵画、ダンスなどのサークルや文化団体、社会教育団体、町内会、婦人会等多岐にわたっており、むつかつ家庭クラブも調理室を利用して活動しております。令和元年度からの中央公民館の利用人数につきましては、いずれも延べ人数となりますが、令和元年度3万7254人、令和2年度1万3572人、令和3年度1万8154人、令和4年度2万3631人となっております。行動の利用人数は、令和元年度8584人、令和2年度3347人、 令和3年度5935人、令和4年度7030人となっております。
村中弘明議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問いたします。1点目の児童生徒のいじめの現状についてでありますが、児童生徒のいじめの現状に対してどのような取り組みをしているのかお伺いいたします。
教育省。お答えいたします。各学校では未然防止に向けて開発的生徒指導の充実に努めるとともに、定期的なアンケート調査や教育相談を実施し、日常の子どもたちの詩細なサイン等を見逃さないような、そのような対応をいたしております。この結果、先ほど申し上げたように深刻な事態に至る前に状況を把握し適切な指導ができる、そのような対応がなされているものと理解をしております。併せて道徳や学級活動等における児童生徒主体のいじめ防止の取り組みを進めるなど、すべての児童生徒にとって安全で安心な学校づくり、学級づくりを目指していることをお伝えいたします。私ども教育委員会では、毎年11月をいじめ防止啓発月間とし、市内全小中学校において、子どもたちを通して家庭にいじめ防止に関するリーフレットを配布し、啓発活動を行っております。また、先ほど申し上げた、むつ市いじめ防止宣言フォーラム等を開催することを通して、広く市民の皆様方にいじめ防止に取り組むという意識の啓発を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
村中弘明議員。
教育省ありがとうございました。それでは、2点目のむつ市いじめ防止宣言フォーラムについて、再質問いたします。平成26年度から、いじめ防止宣言フォーラムが開催され、今年度の金部中ブロックで市内すべて9つのブロックが終了したとのことでありますが、私自身もいじめ防止宣言フォーラムに何度か参加させていただく中で、児童生徒が日頃の取り組みの成果や発表をしている姿にとても希望を感じました。そこで来年度からも引き続きいじめ防止宣言フォーラムの開催を予定しているのか、またそれ以外の取り組みを検討しているのかをお伺いいたします。
教育省。
まずご参加いただきましたことを大変感謝しております。ありがとうございます。ご指摘をいただきましたように、フォーラムにおいては子どもたちが自分の言葉で語り、そして参加者が一度それをしっかりと感じ、非常に意義深いものであると考えております。また各校におきましては、フォーラムを受けて宣言を自分の学校、自分の学級で生かすための取り組み等がこれまでもなされてきております。この意味におきまして、フォーラムはいじめ防止に大きな役割を果たし、一定の役割を成し得たと考えております。従いまして、発展的な解消という意味において、今後は児童生徒にとって安全安心な学校づくり、学級づくりを目指して、いじめ防止も含めたさまざまなテーマをもとに自校の活動や取り組みを紹介し、他校の参考となる取り組みを互いに学ぶ、そうした活動を例えば子ども議会などを通して実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中弘明議員。
ありがとうございました。引き続きぜひですね、いじめ防止宣言フォーラムを継続していただければと思っております。またこのようないじめ防止宣言フォーラムを通して、児童生徒がさまざまな課題と向き合い、自ら発言し行動し、笑顔あふれる学校生活にするためには何をしたらよいのか、自分たちにできることは何かを考えて実行してほしいです。そして学校はみんなが安心して学べる場所にすることについて、すべての児童生徒に対して、子どもたちがそれぞれの良さや持ち味を生かし活躍できる、分かりやすい授業づくり、 すべての子どもたちが心地よい空間で安心して学べる魅力ある学校づくり、誰でも学校に行きたいと思える、いじめなどを許さない安心安全な居場所づくりに努めてほしいと強く願います。次に、児童生徒の不登校の現状についての再質問いたします。不登校の要因は様々な原因があると思われます。児童生徒の不登校に対してのどのような対応をしていらっしゃるのかお伺いいたします。
教育省。
お答えいたします。各学校では定期的に家庭訪問や電話連絡等を行い、学校と児童生徒、家庭とのつながりを保つための取り組みをしております。合わせて新たな不登校を生まないために魅力ある学校づくりや楽しく分かる授業、こうしたものの充実構築に継続して取り組んでおります。具体的には未然防止の手立てとして、児童生徒保護者との信頼関係づくり、居場所づくりと学習の基盤づくり、校内外の支援体制の整備、児童生徒理解支援シートの活用、教育相談体制の充実等を事項の実態に即して行っていただいております。私ども教育委員会では、むつ市教育相談室における教育相談、適応指導を通じて、児童生徒とその保護者、および学校への支援の充実に努めております。教育相談室では、担当指導主事と学校勤務経験が豊富な教育相談員2名、そして学校や家庭と連携して指導方針を立て実践する自立支援相談員6人とともに、社会的自立の基礎づくりを目指して支援に当たっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中博昭議員。
ありがとうございました。そこで再質問いたします。むつ市には教育研修センターがございますが、こちらの教育支援センター以外にむつ市に施設はあるのかお伺いいたします。
教育省。
現在むつ市教育相談室以外に不登校児童生徒を支援する施設はありません。不登校については平成28年9月に文部科学省より発出された不登校児童生徒への支援のあり方についての通知において、不登校とは多様な要因背景により結果として不登校状態になっているということであり、その行為を問題行動と判断してはならないとされております。従いまして、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指す必要があること、児童生徒によっては議員のご指摘にもありましたように、不登校の時間が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持ちうること、併せて学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在すること等に留意しながら支援していくことが重要と捉えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中博昭議員。
ありがとうございました。不登校の児童生徒に対して居場所はとても重要であります。学校以外の学びの場の大切さ、多様な学びの場を選択できるよう、教育機会確保でも居場所の確保がはっきりと明記されています。むつ市教育支援センターは元田名高校女子寮として使用され、50年近く経過しております。私も先日教育支援センターを見学に行ってきましたが、施設の老朽化がかなり目立つ現状となっています。そこで今後の教育支援センターの修繕の見通しについてお伺いいたします。
教育長。
むつ市教育相談室の整備につきましては、今年度も児童生徒が日常的に活動している場所のカーペットの全面的な張り替えを行うと、子どもたちの活動を支えるように修繕に毎年度努めております。この姿勢に関してはこれからも変わることなく努めてまいりたいと考えております。またソフト面として京都にある 不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成している学びの多様化学校を本教育委員会事務局職員が視察し、教育相談室の運営の参考にすると改善に努めているところであります。現在市内の施設を私どもで視察して、むつ市教育相談室としての利用が可能かどうか、そうしたことも視野に入れて検討を重ねておりますことを申し添えて答弁とさせていただきます。
村中博明議員。
ありがとうございました。ぜひとも不登校の児童生徒の居場所の確保をし、そして施設の充実に努めてくださるようお願いいたします。誰一人取り残されない支援、苦しみ悩んでいらっしゃるすべての児童生徒、そして保護者の方も深く苦しみ悩んでいらっしゃいます。誰かに助けを求めています。すべての児童生徒の皆さんが支援を受けられますように、切に切にお願いいたします。山本市長の公約にもありますように、子どもの笑顔をつなぐ、未来をつなぐ子どもたちのために、子育てと教育を充実していきますとあります。みんなが安心して学べるように、学びの確保、そして誰一人として取り残されないようにつなげてあげることがとても重要だと思います。学校に生きづらさを感じている不登校の児童生徒に対しても、居場所づくりの確保について、先ほど教育長から答弁もございましたが、教育支援センターの充実、また老朽化が目立つ施設でございます。今後の見通しについて再度市長の考え、思いがありましたらお願いいたします。
市長。
はい。教育支援センターにつきましては、私も今年度に入りまして視察をさせていただきましたけれども、先ほど教育長から答弁がありましたとおり、現在市内の施設をいくつか視察いたしまして、宇都市教育相談室の新たな利用先をですね、検討しているところでございます。また10月にはですね、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策心プランというのが文科省から出されておりますけれども、この中にですね、不登校における学びにアクセスできない子どもたちをゼロにすることを目的といたしまして、不登校児童生徒すべての学びの場を確保し、学びたいと思っているときに学べる環境を整える、また心の小さな SOS を逃がさずチーム学校で支援する、3つ目、学校の風土の見える化を通じて学校みんなが安心して学べる場所にする、このことによって誰一人取り残さない学びの保障、社会全体で実現するためのプランを文科省から発出させておりますけれども、その以前からですね、私の公約に掲げております通り、誰もがですね、学べる居場所づくりということで、現在市におきましては、学びたいと思ったときに多様な学びにつなげることができる、いわゆるですね、学びの多様化学校というふうに先般改称されましたけれども、不登校特例学校に先ほど教育長から答弁ありました通り、京都市の方にも視察に行かせていただいております。またこれは行政ということではありませんけれども、先ほどフリースクール弘前の方の例がありましたけれども、フリースクールというのは民間の方が実施していただいております学習活動、教育相談などの活動を行っている場所でありますけれども、その点についても民間で立ち上がっていかないか、そういったところも注視しておりますし、またですね、オフライン、いわゆる実際に対面でできる指導だけではなくて、オンラインによる支援、一つにはですね、インターネットを活用したメタバースを活用したですね、仮想空間での居場所づくり、これは本当に子どもたちの不登校対策、不登校児童対策につきましては、本当にオンライン、いわゆる実際に行かなくてもですね、今、ギガスクールで、インターネット上でですね、さまざまな皆様とつながれる環境にありますので、そういった顔を出さなくてもですね、教育が受けられる環境も含めてですね、すべての対策を網羅して、私たちにおきましても、子どもたちの居場所づくりに積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中博明議員。
市長、ありがとうございます。国の方でも、特別不登校の学校ですね、300目指していらっしゃるということで、また全国では十数件ですか、東北では宮城あたりしかないということを伺っております。本当にそういう不登校の子どもたちに、居場所づくり、やっぱり人とつながる、どうしても不登校をお家にこういてしまって、一人で悩んでしまう、抱えてしまう、そこには先ほど市長が言われたように、 オフライン、オンライン、対面でですね、ネットを通じて話し合う、そこでまた勇気をもらう、力をもらう、そしてまた社会に自立していけるような、本当にそのようなことが大切だと思っております。これからさまざまな施策を活用しながらですね、ぜひ無痛市民、児童生徒に、誰一人取り残されないような支援を引き続きよろしくお願いいたします。それでは、続きまして、市営サイトについての再質問いたします。だいぶ火葬のですね、件数が増えているとのことでした。10年で100件、15年で200件増えているということに、とても私も驚いております。そのように火葬の件数が多くなりますと、修繕も大変かと思います。そこで修繕の状況をお伺いいたします。私は4つの斎場を見て、ですね、説明を受けたんですけれども、また陸奥市斎場については、駐車場が少し今、坂になっていて、特に冬の期間は大変だろうと思っております。こちらの除雪の状況についてもお伺いいたします。
民生部長。
お答えいたします。まず修繕の状況についてでありますけれども、各斎場とも毎年定期点検に基づいて必要な修繕を行っておりまして、主なものといたしましては、火葬を行うバーナー周り、火葬炉本体のセラミックレンガ、棺を載せる台車等について修繕を行いまして、事故のないよう努めておるところであります。また、陸奥市斎場の冬期間の除雪についてでありますけれども、降雪量が多いときは、業務委託によりまして、大型車両で除雪を行っておりますほか、小型の除雪機により、日常的に除雪を行っております。また、施設を利用される方々の安全を図るため、転倒防止用のマットを設置しております。以上でございます。
村中弘明議員。
ありがとうございました。それでは再質問いたします。的確にですね、修繕等を行っていただきまして、斎場の運営を行っていただいたと思います。次にペット火葬についてお伺いいたします。長い間、一緒に暮らしてきた犬や猫等は、今やペットというより家族同然の存在となっています。陸奥市での犬の登録は、令和4年度末で2189と、猫は登録がありませんが、それ以上の数が家族同然の暮らしをしていると思います。そのような中で、家族同然の犬や猫等とお別れをするペット火葬についても、市民のニーズが高いのではないかと考えております。現在、市内では川内斎場でペットの火葬を行うことができますが、その利用状況についてお伺いいたします。またペット火葬について他の地区で行う考えはないかお伺いいたします。
民生部長。
はい、お答えいたします。当市では川内斎場だけにペット火葬を行う専用の動物炉を備えておりまして、人体火葬のない日にペット火葬を行っております。令和4年度は323件の火葬を行っております。10年前の平成25年度ですが、ペットの火葬件数は322件、15年前の平成21年度は280件でありました。ここ10年間はほぼ件数は横ばいとなっておりまして、現在はペット火葬炉の拡充は考えておりませんが、市民の皆様のニーズを捉えながら研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
村中弘明議員。
ありがとうございました。それではですね、斎場について最後に、今後の斎場の見通しについてもう一度、そして、ペット火葬も含めて、どのように考えているのかお伺いいたします。
市長。
はい、先ほども壇上で答弁申し上げました通り、4斎場全体では人体火葬が増えている状況でございまして、斎場利用の需要が減っているということではありません。当面は4斎場の体制を維持し、利用者の利便性を確保してまいりたいと考えております。また今後におきましては、各斎場の利用状況を把握しながら、市内全体の人体火葬の推移、さらには大規模な修繕が必要となる時期を見定めまして、 まあ、ペット火葬も含めて市内4つの斎場の在り方について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中博明議員。
ありがとうございました。斎場を利用する方にとって、まあ、斎場で過ごす時間は個人とのお別れとなる最後の場であります。引き続き適正なメンテナンスを行いながら将来の斎場の在り方について、そしてペット火葬も含めて考えていただきたいと思います。続きまして中央公民館の利用状況について再質問いたします。公民館主催の市民大学や子どもゼミナールについてどのような内容で開催されたのかお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。中央公民館の講座ですけれども、陸奥市民大学の公開講座は多彩な講師を迎えて年10回開催してございます。内容につきましては、ねぶたの制作、大規模災害に備えてなぜ今 NSG なのかといった内容となってございます。また料理や水彩画、運動等のゼミナールを複数回にわたり10講座開催しております。このほか小学生対象の子どもゼミナールを10回開催しておりまして、内容は料理講座、ファッション講座、科学講座等であり、特にお菓子作り講座は申し込み定員を上回り抽選となるほど人気が高い講座となっております。
村中博明議員。
ありがとうございます。先ほども答弁あったように料理室ですか、家庭科室、とても子どもさんのですね、お菓子作りが大変人気だと聞いて、私もびっくりしました。私も何回か使用したことございますけれども、まあ、とても素晴らしい施設で、何から何まで揃っていまして、コンロも10台以上ありますかね。そのような、まあ、下北文化会館で調理室がなくなったこともありまして、唯一こうね大きな場所で料理できるということで、今後も引き続きですね、頑張って利用していただければと思っております。そこでですね、公民館は再質問ですが、公民館はどのような役割を担っていくべきと考えているのか、また公民館利用拡大に向けて利用者数をですね、どのように増加させているのかお伺いいたします。そしてまた今後予定しているイベント等がありましたらお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。公民館の役割は、地域の交流の場として、情報提供や学習の機会を提供し、地域の活性化を約束す地域の活性化や結束を促進することです。市民の皆様が集い学び結ぶ場としての役割を担っておりますので、今後もホームページや公民館のパンフレットなどを活用いたしまして、積極的に市民の活用の場であることを PR してまいりたいと考えております。今後の事業の紹介といたしまして、今月14日木曜日に開催いたします陸奥市民大学公開講座では、陸奥市地域おこし協力隊員を講師としてお招きし、ご講演をいただく予定となってございます。
村中博明議員。
ご答弁ありがとうございました。小さなお子さんから高齢者に至るまで、市民の方が安心安全に利用し快適に集える場所として、夏は涼しく冬は暖かく集まりやすい環境を、そして今後も地域住民に親しまれる施設を目指し、地域コミュニティの活性化につながるように施設運営を行うように願いまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。